皆さんごきげんよう。ラフ・ウォルシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラフ・ウォルシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、9月、これまだ最後じゃないですね、最後から2番目ですね、はい、あの放送となりました。お借りございませんでしょうか。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
もう本当にあっという間で、9月もね、もうあと2回で終わりなんですけれども、はい、ね、秋がもう少し深まってくる時期となりましたけどね、少しはちょっと過ごしやすくなりましたね。
まあ朝晩ね。
ね、はい。はい。まあいつものね、1年を太陽の動きに合わせて、24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間は、もうあの、秋分ですよ、秋分。
おー、ということ。秋ですね。
うん。もう、秋のお彼岸ですよね、うん、あっという間ですね。なんかお彼岸って言われると、ね、うん、もう明日がねお彼岸かな、秋分の日。
あ、そうですね、
はい、秋分の日ですね、はい、二十四節気の一つで夏至と冬至ですね、
はいはい、
だから二分、秋分と秋分、春分と秋分、そして、四季の中央に置かれた中期っていうのがあるんですって、
うん、
で秋分は太陽太陰暦の8月の後半のことなんですって。
ほうほう。
秋分の日は今年は9月23日ですね、
うん、
でこの日を挟んだ3日前後のことを彼岸、7日間をね、うん、っていうそうなんですけども、まあ暑さ寒さも彼岸までって言いますけれども、ね、本当にね、また変わってくるでしょうね。来週になると少しちょっと秋らしくなってくるんじゃないかなと思いますね、はい。そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を田んぼで表したものが72個。今の期間は雷、すなわち声を収むっていうんですけれども、
うん、
まあ確かに雷がもう少なくなってくるという時期です。あんまりでも今年はそんなに何回も何回もなかったですよね。
その、まあ、そう言われたらちょっと例年に比べたら少ないような気がしますね。
いつも雷ってもう3日2回ほど鳴ってたからですね。
なんかすごい雷のイメージがある。
ありますよね、まあ、
夏はね、あの時期と言いますかね。
うん、まあまあなんかあのちょっと地球が変わってきてますよ ね、
はい、
まあ、私たちが子供の頃って言ったらもう夕方になるとモクモクモクっと入道雲が来てね、うんうんうん、夕立が来て雷になって1時間ほどで止んでみたいな、
ね、
そうなんでしたけどね、うん、まあもうそろそろ稲もね収穫も終わって、
はい
はい、農家さんからまた新しいお米取れたよっていうふうな連絡ももらえる
時期ですね、
はい、と思います。今日はね、
はい、
翡翠小太郎さんって言って、うん、作家の方、
はい、
知りませんか。こういろんな自己啓発の本を書かれてる方なんですけども、うん、翡翠小太郎さんの日本人が大切に来た教えのお話をちょっと、ね、抜粋してお送りしようかなと思ったんですけどもね、うん、でこの翡翠小太郎さんがね熊本の平立神宮って聞いたことありますか。
いやちょっと、
ね、いや私も、ね、初めて、はい、聞いたのでちょっと調べてみたんですね。そしたらこう熊本県にある阿蘇の山の近くにある、
うん、
九州のおへそあたりに位置する場所にある神宮なんだそうです。
あ、そうですか、はい、
ここがね、
うん、
ここができてから1万5000年と言われている歴史があるんです、
うん、1万5000年
でもねほとんどの人が知らないんですって。すごいでしょ。なんか
すごすぎますね。
そう、行ってみたくなるでしょ、
うん、
でもうここはもうパワースポットと言われているそうなんですけども、
はい、
あまり知られてないと、
うん、
で熊本県のその真ん中の辺にあるそうなんですけれども、もう隠れ宮って言われてるんですって。ガイドブックにも載ってないんです。1万5000年ってすごいですよね。
そら、ね、ちょっと待ってくださいよ。1万5000年
の歴史があると言われているそうなんですが、神武天皇の孫である武井渡津皇命が、この地を塀を建てて、塀をね、
う
ん、で宇宙から、降臨された神々を祀ったと言われているそうなんですよ。 もう知る人ぞ知る。
なんか行ってみたいですね。
そうでしょ、私も思ったんですよ、うん、これをね。で、まあまあそこにね、行った時に、はい、翡翠小太郎さんが正式参拝されたそうなんですね。で、神宮さん、神主さんがこんなお話してくれたんですって。日本人が大事にしてきた英知である、この神道ね、神様の道っていうのは、あるものがないんですと。他の宗教だったら考えられないあるものとは一体何だと思いますか、聞かれたそうなんですよ、ね。うん、何でしょうね、何だと思いますか。
あるもの、
それはね、うん、教えなんだす。そうです、教えがないんですって。
あ、なるほど。
教えがない宗教なんて他に考えれますか。
うん、
ね、教えって絶対あるじゃないですか、
はいはい。
でもその教えがないから相手を裁かないし、喧嘩もせずに相手に合わすことができるんですと。
なるほど。
教えがないということは、教えを守らなかったときに落ちる地獄もないんですと。で、地獄がないから誰かに救ってもらうべく救世主も必要ないのですと。すごくない、なんかこれって。
なるほどね。
まあ、だからそんなところからね、まあ、こうちょっと翡翠小太郎さんの話を、ね、してみようかなと。なんか興味深いでしょ、
は
い、
ね、
はい。私もこれを読み始めたときにもう、あ、これ絶対ラジオで話しようと思いながら話しました。じゃあこの後、ラブフォーシングス、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、 CM を挟んで楽曲、そして番組コウタロウ、あ、番組コウタロウさんじゃ、番組後半では、うん、仏教と神道の違いってね、何かなっていうようなことも含めてお話ししたいなと思っております。仏教と神道の違いってこの間お話ししましたよね、うん。だからまあそういうふうなこともちょっとあるのかもしれないなと思っております。
はい、
はい、そうしましたら、素敵な30分を Love for All Things。 腸のことなら任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、女さんお願いします。
はい、よろしくお願いします。あの先週ですね、
はい、
患者力というね、うん、あのちょっと皆さん聞いたことあるようなないような話をさせていただいた続きなんですけどね、
はい。
まあ、患者力というのはもう簡単に言いますと、医療で後悔しないためにね、全てのこう、まあ、お医者さん任せといたらいいということじゃなくてですね、まあ、お医者さんとですね、うまくコミュニケーションをとって、
はい、
自分の病気を治すというようなことをハワイ大学のね、上野先生がおっしゃっていることを先週も話したんですけども、今日はその続きでですね、患者力というのはね、コミュニケーションの、まあ、コツが大切なんです。コミュニケーションというのはもう、お医者さんとのね、コミュニケーションを、まあ、うまくやることが、まあ、自分に病気を治すね、本当大きなポイントになるというふうにおっしゃってます。
はい。
そのポイント何点かお話したいんですけども、はい、まずですね、メモとペンを必ず持参してね、
はい、
お医者さんの説明をきっちり、やっぱりそこでメモ取ってほしいらしいんですよね。
あ、なるほど。
で、メモ取っておくことは非常に必要で、うん、そのメモ取ったことについてね、うん、お医者さんと、
はい、
じっくりこう質問してほしいんです。
はい。
わからないことは。
はい。
ね、次、その全てわからないことを、まあ、具体的にね、
はい、
まあ、これはどういうことでしょうかっていうことを、どんどんどんどん質問するのも一つ大きなポイントらしいですね。で、具体的にですね、冷静にこう尋ねる、まあ、なぜこの薬が良いのですかとかね、ここがわからないのを教えてほしいということで、
はい、
お医者さんとね、
はい、
うまくコミュニケーションを取っていただいて、まあ、患者力をつけていただきたいと上野先生おっしゃってます。
患者力、
はい、はい。それとね、最近ちょっとよく言われてますね、セカンドオピニオンを言い出しづらいというね、
はい、
日本人は特にね、こういうことが多いらしいんですけどね。
なるほど。
今は多くの病院でセカンドオピニオンの外来もできていてですね、はい、この日本の医師の多くがね、まあ、セカンドオピニオンは患者の権利ということを理解してますんでね、
はい、
遠慮なくですね、担当医にね、うん、まあ、そういうこともですね、質問したら結構ですと、
うん、
おっしゃってます。ですから、はい、今先生ね、担当の先生とね、じっくりコミュニケーションを取ってね、自分の病気とかね、症状をですね、早く治していただいて健康になっていただきたいなと思います。
はい。なかなかやっぱりお医者様に言いにくいですよね、その よその病院もちょっと見てもらえますとか、
まあ、確かに ね日本人って特に、ね、特に言われてます、まあね、アメリカとかね海外ではこういうのも、まあ、当たり前のごとく質問されることが多いらしいんですけども、うんうんうん、まあ、遠慮せずにと言いますか、なかなか難しいんですけどね、うん、そのセカンドオピニオンの質問をする前にね、うん、もうその担当医の先生とね、じっくりね、わからないことは本当に質問しないと、先生にお任せしますだけではね、うん、なかなか、難しいですよね。
病気治すの。自分で考えないとダメですね。はい。はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップをオールシングス。
お風呂上がりに拾いの海よりこれでっせ腸がきれいになったならこれお肌きれいな病院さんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。
お送りしましたのは久しぶりに海の記憶、夏なので ねもう夏も終わりなので
いい曲ですね。
海の記憶を書きました。今日はね、翡翠小太郎さんの日本人が大切にしてきた教えのお話をね、はい、翡翠小太郎さんの著書よりもお送りさせて、していただいて、なんか噛みまくってね、私いたんですけれども、神事、神様の神、はい、神道ですね、熊本県の平立神社の神宮、平立神宮の神主さんが日本の神道には教えがないと教えていただいたそうなんですけれども、これもなんかちょっとすごいですよ ね
そこまでちょっと
考えたことなかったですよ ね
勉強になりましたね。
まあ、この間ほらちょっとやったでしょ、その神様と仏様の違い、
はい、
ほらアルゼンチンの人がっていう話からちょっとしたと思う、そこからの流れなんですけれども、これは、でどうしても私たち普通に暮らしてて、昔はね、その神社と、なんだあれ、お寺と同じだったそうですね。神社とお寺が一緒だったけど、それが明治時代にこれ分かれたって言ってるじゃないですか。まあ、こう、仏様の仏教が入ってきたのが、500年、600年あたりっていうふうに先週ね、お話しした通りなんですけど、そこからこうごちゃっとなってたんでしょうね、きっとね。まあ、合わせたものだったんでしょうけどね。今はちょっとこう分かれてしまってるんですけれども。まあ、この神道というのは宗教ではなく日本人の生活だったと、そこに書かれてるんですね。まあ、言ったら例えばさっき言ったように教えがないから相手を裁かないと、喧嘩もせずに相手に合わすことができると、なかなかこれは
それも一つの教えというかすごいいいあれですね、まあ、なんて言うんでしょうかね、
哲学ですね、一つ ね教えがないということは、まあ、教えを守らなかった時に落ちる地獄もないから、
はいはい、
まあ、それを救ってもらう救世主も必要ないと、まあ、だから宗教じゃないということで、では教えがない代わりに何があったと思いますかと、それが神主さんの、ね、お話なんですが、これはね、美しいか美しくないかで判断する感性があったんですって。要するにその行為は美しいのか、これは日本人の生活の本質だったそうなんですね。これはね、なぜジョブスは黒いタートルネックしか着なかったのかという翡翠小太郎さんの本の中ですね、はい、なんですけれども、なんかすごい深いなと思いましたね。
なるほど。
ですよね。あとだから例えばね、その日本人がこの間もほら私花火を見に行ったんですよ、
はい、
でその時にその花火って 火薬じゃないですか、
うん、
でそれを戦争に使わないで花火を作ったっていうふうな日本人っていうのはやはり美しいなと先の、
うん
うん、思ったんですよね。
なるほど、
うん、江戸時代にお金を借りる時の借用書に期日までに返せなかった場合にはお笑いくだされとの一言があったそう。それは江戸仕草の一つの迂闊誤りもそうなんだ、うん、そうなんですね、
うんうんうん
うん、例えば電車に乗っていてこう揺れてね足を踏まれたとします、うん、その時にどうしますか、あいたーとか、もう気をつけてくださいっていう、それともっていう
まあちょっとびっくりしますからね、ちょっと、うん、
ちって言っちゃしまいそうなんですが、うん、江戸っ子はねそんな時にそんなところに足を出しちゃってごめんよとかって足が長くてすみませんっていうふうに言うんですって。
お
自分が踏まれたのに、
はいはい、
謝るんですって、
うん、
まあ、確かに日本人ってね謝りすぎやってよく私以前言われたことあるんですけど、うん、ボーンと当たってあごめんすいませんとかちょっと通らせてくださいすいませんってすぐすいませんって言うじゃないですか、
うん、
あれはもうなんで すぐ謝るのってよく外国人の人も言われましたけ ど,
なるほど、
それはそういう相手を気遣ってのことやったんですね、
うん
うん、なんかそう薩摩の教えっていうのもまたあって、うん、薩摩の教え男の順序っていうものがあるらしいんですけど、
うん、
何かに挑戦し成功したもの1番2番何かに挑戦し失敗したもの3番自ら挑戦しなかったが挑戦した人の手助けをしたもの、
うん、
何もしなかったもの5番何もせず批判だけをしたものこれは美しさの順序と言っていいでしょうって書かれてるんですよね、
うんうん
まあ、だから自分が正しいとか相手を間違ってるとかお互いが思ってるわけですからこう喧嘩になってしまう、
はいはい、
だから美しいか美しくないかというようなことが大事なんではないでしょうかというようなことが、
まあ、
ここに書かれてたんですけどね、うん、どうですか、
まあ、あのね、
うん、
日本人の、まあ、どう言ったらいいですかね、うん、大切にしてきたことで今思い出しましたけどね、
うん、
前から何回か話してますけど、
うん、
兵庫県の鏑木市の中村大安寺がおっしゃった今ふと思い出しても、はい、日本人だけが持ってる心って何だと思いますかって言われた時に、
うん、
仏心一如とはおっしゃったんです。
あ、まあ、よくおっしゃいます ね、
うん、ものにも心がある、これは日本人だけが持ってる、
うん、
魂だということをおっしゃってるのがずっと頭に残ってるのと、
なるほど、
う
ん、
あと日本人がねよく使う言葉でご縁ってあるでしょ、
はい、
これはですね私も調べたんですけど日本人特有の言葉で、
うん、
英語とかね、うん、他の外国語に訳しにくいんですよね。
あ、そういうのありますね、
うんうん、だからご縁っていうのは本当にね意味が深い言葉なんですよね、日本人がよく使います、うん、ご縁があってとかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
本当ですね、これ訳すのが難しい言葉って日本語たくさんありますよね。
たくさんあります、はい、
まあこう横文字じゃないっていうようなところもある、なんかすごく私もそれは感じますね、訳すときに難しいなっていうの
があって、う
ん、日本語特有のそういう漢字一文字で表せるじゃないですか、うん、言葉がね、
はいはいはい、
なんかそれって漢字を一文字見ただけで、
うん、
その全部わかるでしょ、それ言おうとしてることがっていうのことが、
はい、
だけどそれが外国語っていうのは言葉にちゃんと単語にならないとわからないですからね。
そうですね、だからご縁もね、うん、実はね仏教用語なんですよ。
あ、なるほど、
調べていくとね、
それすごいですね、
うん、だからこれは英語とか訳しにくいです、これはもう仏教用語でね、これは縁起という仏教の、
うんね、
教えらしいんですけどね、
う
ん
う
ん、
なるほど、
ですからやっぱりね日本人が、
うん、
大切にきたものたくさんありますね。
なるほどね、
うん、
はい、それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲リクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。さて、その縁っていうことはって、私もびっくりしましたけども、そうですね、確かに漢字一文字の言葉で分かることってやっぱり難しいかもしれませんね。
難しいですね、
うん、ちょっといろいろ探してみようと思いました、
はい、
お相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things!